様、新年明けましておめでとうございます。わそしてなんとこの佐口よしえの暮らしと政治と私、131回を迎えました。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。この今日はですね、このせっかく131回だからということでゲスト様をお迎えさせていただいております。選手に引き続き今年もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西俊則さんです。でちょっと選手を聞いてらっしゃらない方もいらっしゃると思うので、はい、西さんの自己紹介やご活動を簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、滋賀県の近江八幡市から来ております西俊則と言います。普段は、地元の美容室、家業で4代目になるんですけれども、そこの発達デコボコゆっくりさん専門ヘアスタイリストとして活動しながら、子育てママの方の心のケアの心のダイエットアドバイザー、あと、子どもたちの運動能力を上げるリズムトレーナーと、おもろでもやってます動画クリエイターをやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ね、もう先週聞いていただいた方、そしてポッドキャストで聞いていただけたら聞けますからね、皆さんよろしくお願いします。多彩な活動をしていただいている西さんなんですけれども、はい、西さんはですね、実はインスタとかでひょっとしたら私のやつから見ていただいた方もいるかもしれないんですけれども、うん、大人が夢を語る活動っていうのをされているんですよね。
はい、
で年末の時にそこまで話しておいてまた来週ってやっちゃったね楽しみにしていただいた方ありがとうございます。今日はですねしっかりとそこの部分お話しいただこうと思います。
はい、
まず活動名と活動の内容などを、ね、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、活動名は大人の夢語り案内人っていうの で今やってるのが3695人の夢語りプロジェクトっていうので、滋賀県から、日本全体に大人の夢を取って子どもたちに伝えていくというような活動です。
ね、素敵ですよね。大人夢語りで出ましたですかね、インスタ。
そうですね、もう大人の夢語り
でアルファベットで全部入れたら出ますね。
そうですね、はい、
すごくいろんな方がですね思い思いに短くキュッとこう夢を語っていただいているのでぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、これ3695回っていうのが、ね、気になられたと思うんですけど、夢語りの内容をもうちょっと詳しくお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
夢語りは、大人の方に夢語ってくださいってさっきね語っていただいてるんですけども、夢かってなられるんですけど、でもその夢をやっぱ語ってる姿って子供にとって最高の生きる教育になると思ってるんですよ。それで、2023年から始めたっていうのはあるんですけれども、もうシンプルにその大人の語ってる言葉って子供にとっての生きる力になるし、それを語っている本人さんにもその生きる力になるっていうのがあるので、そこになんかこうぐっと自分がこうフォーカスしてやってるっていうような
活動ですね。本当に私も撮っていただいたんですね。で皆さんもご存知の通りですね、佐口は長く喋れ言われたら何もでも喋ってる時間がね限られてこんだけにしてくださいっていうので、結局一生懸命なんか2回くらい撮っていただいて、一生懸命尺内に収めようと思ったんですけどちょろっと出たでその部分はこの言葉の間と間とかを奥様も実は苦労なさってなんかいらっしゃるこのスタッフの皆さんもラジオの皆さんも苦労なさってるかもしれないんですけど、キュッキュッキュッと短くしていただいてそこに載っております。何番目だったかな忘れてしまいましたけど、今やとずっとちょっとだけ下がっていただいたところに佐口も載っていますので、佐口のインスタから見ていただいたらそれがポコッとあるので分かると思うんですけど、ぜひ聞いてみてください。西さんもね最近撮られてアップされましたよね。
そう、自分もね撮るつもりは全くなかったんですよ本当は。
あ、そうなんですか。
なかったんですけど、周りからいろいろとちょっとやらないのかって、
はいはいはいはい、
迫られるっていう、ね、お声をいただいたので、なんか気持ちがその時にすごい入ってたし、はい、何回かチャレンジしたんですよ。
あ、へ、
自分で撮って、
はい、
でもなんかうまくいかなくて、
あ、
タイミング違うんだなって思ったんで、
はい、
でも今回 そのプロジェクトやりだしていろんなご縁が一気に1ヶ月2ヶ月で一気にブワッと増えたので、その中からやっぱ自分が語らないとこのプロジェクト達成できんよなって思ったんで。
なるほど。なんか見てて何百回記念とかかなとかって思ってたんですけれども、やっぱそういうなんか時っていうかタイミングってありますよね。
ありますね、
はい、そうかそうか、ぜひ聞いてみられてください。そこでもちょこっとお話になっているんですけれども、この大人の夢語りっていうのを始められたきっかけっていうのは何かありますか。
きっかけはですね、もう遡ると自分が20代前半の頃に、はい、あの北海道の植松勉さん、
はい、
ロケットを作られてるあの方が京都に来られて、でそこの講演会を聞いたのが始まりなんですよ。
あ、そうなんですね。植松勉さん、あのご存知の方はご存知だと思いますし、滋賀とかはね結構草津で植松さんの、うん、あの一回ね、植松勉何やったかな、願う、うん、じゃ思うは
招く、
招くかあっていうふうにやってたか、植松勉、植えるはあの植える植物の植えるに、あの松の木の松に、うん、あの努力のどうやったと思います、
そうですね、う
ん、の、TED、 あの TED で検索していただくと20分ぐらいの素敵な動画が出てきますし、うん、他の講演会も最近はね上がってると思うんですけど、うん、あのいいですよね。それがどういうきっかけで夢語りに、
植松さんがその無理っていう言葉を撲滅したいと、
はいはいはい、
植松さん自身もそれで育ってきた、
うん、
で自分も、まあ、無理っていう言葉じゃないですけど、まあ、それに近い言葉で自分の夢を諦めたよ、うん、親とか周りから言われてっていう経験があって、もうそれを学生の頃に絶対自分が将来大人になって結婚したらこの言葉を使わない、子供の夢絶対応援すると決めてたんですよ。
なるほど。
そこから、まあ月日が流れて2023年に、まあ、2つきっかけがあったんですけど、一つは自分が夢を語る場で、もう一つは自分が、その語ってもらうステージを作る場を両方やった時に、あ、これはなんかやんなきゃいけねえみたいな。
あ、なるほど。実際に大人の方がこう夢を語る場っていうのに出られたり、うん、もしくはその場を作られたりした時に素敵だなっていう風になられたっていうことですね。
そうです。周りの声がすごくこう子供の前で、
はい、
あの大人が夢とか思い語るのってめっちゃ大事やなって言われたんで。
大事ですよね。だからあの、うん、そう、植松さんの動画を見ていただくと出てくるんですけど、植松さんは、ね、なんかおじいちゃん子や、なんかそう、おじいちゃん子で、あのロケット、おじいちゃんがあのアポロかなんかの動画を、画像を見て、人間が月に行ったってすごい、ロケットっていうのでロケット飛ばそうみたいな感じで子供の頃見てたら、そんなことやってるようにテスト勉強しなさいみたいなことを言われて、元も子もないみたいな、うん、でどうせ無理どうせ無理、どうせ無理あっちこっちで聞きますね。自分の心に湧き上がる瞬間も確かにある、うん、けど私結構楽観的で諦め悪いんで、どうせ無理って思ってるけど、どうせ私またやるって思うからあのどうせ無理って思ってるの無理と思いながら頑張るんですけどこんなやつはちょっと珍しいと思うのであのそこの夢をですね、やっぱりこう言葉にして語るっていうのは、その自分の現時点ではなんとなくいろんなことを、夢を語ろうと思うといろんなことを思い出したので、あの日も何を語ろうかなって、逆にいろんな夢があるわけなんですけど、何を語ろうかなと思って、私自身もすごくもう一回考えたんですね、うん、そしてやっぱりこう一番最後に、まあ、このラジオを私が県議会議員になる前から聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、あのやっぱり最後終活のところに行き着きましたね、うん、なんかあの、うん、やっぱこう最後にあんまりこうあれですけど、最後の大事なその最後の時に、あのなんかいろいろあったけどよかったなって思って亡くなっていくことができるような、そしてそういう素敵な見取りができるような社会を作りたいですって喋って、自分で後から見て、うん、あ、やっぱり就活なんやなと思って、私あれからまた就活の勉強をもう一回復活した、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。そう、なんかそんな感じで結構やっぱり夢の現時点と、あの未来とで、こうや今自分がやってるこう整合をつけたり深めたり、またこう変化を感じたりっていうので、とてもいい機会を私もいただきました。
よかったです、
ね、たくさんの方に出ていただきたいなと思います。あのその夢語りにかける思いとか、うん、これからどういうふうに活動されていくのかとか、またお聞かせいただいてもよろしいですか。
そうですね、自分の理想としては3695人の2分の1は滋賀県の人に語ってほしいなっていうのは思いとしてはあるんですよ。まあ、ただありがたいことにこう、ね、全国いろんな方とつながっていってるので、もう本当にあのお隣京都であったり奈良であったり、まあ、神戸の方も行ったりとか、九州、あと関東、北海道、沖縄からもお声いただいてるんですけど、もう本当に全国飛び回って夢を取っていく。でその中でもまあ大人が多いんですけど、LGBT の方であったりとか、あと発達障害の方なんかもやっぱ語る権利ってあるよなって思って、
うん、
そういった方々も今ねちょっとずつ増えてきてるんで。
お、素敵ですね。
もう本当に大人から子ども性別もなしで今生きている人全てが語れるっていうものにしていきたいなって思ってます。
あ、なるほど、いいですね。確かに私もなんかあの 撮影に、ね、行くときどっか遠いところ言わはったんですよ。横浜やったかな、関東やったかな、そんなとこ行かれるんですかって言ったの覚えてますけど、あのね、オモロも全国ですから ね、
そうですね
結構あの有名になって来られてるから、私も出ますみたいな感じがむしろ全国の方が多いかもしれないですね。そうか、でも滋賀県の方にね、半分は出ていただきたいっていうこと。
滋賀県民になったら嬉しいな、嬉しいなっていうか、
あ、もうなんか私が算数弱いということがわかりましたが、とにかくあの 1000人とか2000人とかいう単位なので、ぜひ我こそはという方はですね、これなんか特別な人でないと出れない感じなんですか。
いや、もう本当に子どもの目の前に身近にいる大人ですよね、はい、大人ですよねっていうか、身近な、子どもにとって身近な人がやっぱり夢語るのが一番いいなと思ってるので、
はい、なるほど。ということはですね、皆さんあの出たいなと思ったらですね、ぜひあの FM 大津さんメッセージか、私のメッセンジャーとかあの開いてあるので、あのそこに直接いただいてもご紹介させていただけますが、あのぜひあの大人として夢を語ってみたいっていうのを、まあ、子どもさんの前でね夢を語るのもちょっとドキドキするから、そっと置いといていつか見てもらってもいいかもしれないしあのちょっと撮ってみたいなという方は、あの佐久島でご連絡をいただければと思います。新年早々ね、本当にあの夢を、大人が夢を語るっていうとっても素敵なテーマをあのお話しさせていただくことができて、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。さあ、もういよいよ終わりの時間となってまいりました。FM オーツではこのようにあのお正月もですね、年末もですね、なく毎週土曜日7時45分からお聞きいただけますが、もしあの先週の夢語りどんなお話だったのかなっていうお話をお困られた方は、まあ、夢語りについてはちょっとしかお話してないんですけど、各種ポッドキャストでもお聞きいただけます。であのアプリの FM プラプラ、ぜひお正月このお時間の時にダウンロードしていただきまして、綺麗な音声でね聞いていただけますし、どこかお出かけの時にも聞きやすいですので、ダウンロードなさってみてください。さあ、終わりの時間となってまいりました。聞いていただきましてありがとうございます。あのお正月ではありますがですね、まあ、私も結局休みや休まへんやみたいな年末年始ですので、あのお仕事の方もいらっしゃるかなと思います。あのどうぞお仕事の方も、そしてお休みの方も、学校の方も、明日から仕事始めやなみたいな方もですね、あの良い年末年始、この年始のお時間をお過ごしください。どうぞ今年も一年よろしくお願いいたします。暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵がお送りいたしました。西さん、あの今回2回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週お目にかかりましょう。